イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。9月もそろそろ終盤でございますね。残暑が厳しいと言いつつ、時たまあらというぐらい、涼しい日があったりして、なんとなくこう体がですね、もう秋へと馴染んできて、たまに蒸し返して暑くなってくると、みたいな、体がこうね、どっちにバランスをとっていいのかなっていうね、そんな季節の変わり目だったりしますけれど、いかがお過ごしでしょうか。さて、番組の始めにですね、改めましてこの番組を紹介していこうと思います。イネコと T ケンジのレインボーマジック。この番組はインターネットでお聞きいただけるラジオ番組です。パソコンやスマホでもお聞きいただくことができますね。ラジオブログの方から音声を再生するだけの聞き方もありますし、ツイッターなどからですね、リンク貼られております YouTube で音声だけを楽しんでいただくこともできるようになりました。さて、レインボーマジックは毎週水曜日に更新しています。もちろん無料で配信しておりますよ。ということで、現在はですね、週に1回新しい番組をお届けするという風になっています。そして、全部じゃないんですけれども、データの都合上、最初の方のはどんどん消していっちゃうんですけれども、バックナンバーもしばらくは遡って聞くことができます。さて、出演者となっております、私シンガーソングライターイネコ、そしてもう一人、サックスプレイヤーの T ケンジとで、イネコ&T ケンジという、二人組ですので、ユニットと言ったらいいんでしょうかね。グループっていうとなんかこう3人以上な気がするんですけど、一応二人組ですね。普段はピアノの弾き語りをしているシンガーソングライター、つまり作詞作曲も私イネコということで、オリジナル曲をピアノの弾き語りして、そして、サックスを、T ケンジが吹くという、そんなスタイルでライブ活動をしています。時に曲に乗せてダンスをするダダコちゃんというキャラクターを私イネコが演じております。そして、それを撮影して、編集する監督としての、名前がですね、 T ケンジの T ではなく、プロデュース、監督プロデュースの P ケンジと名乗っていたりもします。ちなみに、サックスプレイヤーの S ケンジだったらトータルでよかったのにと今更思うんですが、彼はですね、主にテナーサックスを中心に演奏されるんですね。なので、テナーサックスの T から、由来して T ケンジ。それでもですね、アルバム制作などしますときにはアルトサックスだったり、ソプラノサックスだったりを吹いたりもなさいますので、結構マルチプレイヤーだったりする T ケンジです。がしかし、この番組でトークするときには、私は監督と呼んでいます。サックスプレイヤーが本業であるにもかかわらず、ご自身も自分の趣味が高じての映像編集ということで、自分でも監督と名乗っていますね。そんなわけで、この番組の中では私が監督と呼んでいたりしますが、サックスプレイヤー T ケンジのことだったりします。で、ダダコはというのは、イネコがやっている別の役名ということで、ややこしいんですけれども、つまり一人二つずつの名前を使い分けております。つまりは二人でお届けしている笑顔配給所というのがこの番組のスタイルです。 わけで、今週はですね、私稲子が久々のワンマントークということでお届けしたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。さて、今週は一人でお届けするレインボーマジックですけれども、この番組実は、ずっと昔、今から遡ること12、3年前まではですね、83.6 メガヘルツの FM 浦安というラジオ局からですね、生放送でお届けした、番組でした。それがですね、FM 局のご好意により、インターネットで配信するという風になりましてから、もうすでにかれこれ12年ぐらい経ってるんでしょうかね。ということで、私ね、このラジオパーソナリティ歴もなんだかんだ言ってもうおよそ20年弱になってきました。長いこと、ラジオやってるんだなみたいな、まあ、そんな感じなんですけれども、まあこれまでの長い、番組経験の中でですね、やっぱり何と言ってもリスナーの皆様からのお便りで、助けられてきたっていう歴史があるわけですね。ということで、番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。イネコ&T ケンジの曲のリクエスト、まあ、あの公式サイトの方にですね、アルバムの曲名一覧表がありますので、その中からこのタイトルの曲聴いてみたいななんていうのがございましたら、それをですね書き添えていただければすごく嬉しいです。そしてリスナーのあなたの近況、こんなことありましたよとか、こんな面白いことがありましたよなどなど、近況など、それから私たち2人にですね、番組でトークしてほしいテーマなどがございましたら、こんなこと話してほしいなどなど、いろいろ書いてですねメールをいただけたらと思います。宛先の方、ineko.rainbow@gmail.com。 イネコは私の、芸名ですね、全部小文字でいきます。 ineko ドットレインボーは虹のレインボーのスペルですね。rainbow@gmail.com。 こちらレインボーマジック係までどしどしお寄せください。レインボーマジック。ということで、改めましてこの番組の主題歌を皆さんに聞いていただきましょう。実は歌詞がついていたんですよ。ということで、レインボーマジック主題歌、肌と肌を。何を言葉が出ない、うまく言えないけれど、こみ上げる思いをあなたに届けたいの。こんなに愛しているよ、うまく言えないけれど、笑顔で言ってほしいよ、心に虹が出るように。疲れた毎日、傷つく心、憂鬱な不安な夜を、あなたにそっと届けてあげたい。微笑む時間、肌のぬくもり、一言葉は無力、うまく言えないけれど、ねえ愛してるよ、笑顔にしてあげたい。ということで、レインボーマジックは笑顔配給所という副タイトルをつけておりますので、私たちの願いとしては、これを聞いてくださっているリスナーさんと一緒に過ごすひとときは、こう笑顔にあふれるね、こう癒しのひとときでありたいというね、そういう、 使命感を持っているつもりです。だからなのでしょうか、くだらないトーク、どうでもいいわという話題まあ得てして皆さんに笑っていただけたらと思って、こんな失敗やりました、あんなこともありましたと、まあお恥ずかしい話を披露したりして、まあこの番組が一体どこへ向かっているのか、時々自分たちで恥をさらしているだけなのではないかとそんな気がしたりするんですけれども、まあ元はといえばみんなに笑顔でいてほしいという、そんな願いを込めての、番組だということで、まあ、ですのでこの歌はですね、主題歌肌と肌を、つまりスキンシップがあるようなぬくもりを感じていただけたらいいなと、そう願って、歌詞をつけております。改めましてお聴きいただきましたのはレインボーマジックの主題歌肌と肌をでした。ねえ愛してるよ、肌と肌合わせていて、それでは曲をもう一曲お届けしましょう。アルバムワンデーより大丈夫問題ない。大事な決戦の日ばっちり決めてやる、快適な目覚め気合いも十分、いつかは巡ってくるチャンスを逃さない、その日が来ただけ落ち着け、私大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、この日のためのシミュレーション、幾度も重ね It's alright、 普段通りに行けばいい、大丈夫大丈夫問題ない。さて今私が一番聞いていたい歌がこの大丈夫問題ない、大丈夫大丈夫問題ない、 OK、 今日こそ決戦の日ばっちり決めてやる、頭の中は戦いの曲、辛い日きつい日もこの日の止めあった準備は万端、私大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、悔しい涙の数だけ、今日が勝負時だというね、この緊張感を大丈夫 OK 問題ないと鼓舞する歌として作ったこの歌なんですけれども、まあ、今の私はですね、自分の体調に大丈夫 OK 問題ないと言い聞かせたい、そんな心境からですね、この曲を選びました皆さんもこの大丈夫 OK 問題ないで自分を鼓舞してみてください。大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、イネコの休兵コーナー、キュフリンコじゃなくてキュヘということで、体調が悪かったんですよ、本当に参っちゃった。 まあ、ことの発端きっかけはあの酷暑から来る夏バテだったんじゃないかと今から思えば、それがきっかけでスイッチが押されたんじゃないかと。まあ、何のと言いますと、私稲子は、難病の特定疾患に指定されているクローン病という病気を持っています。病気持ちっていうなんか嫌な言葉ね。まあ簡単に言うと、ずっと寛解期で普通に日常生活を送れていたのですけれども、一番最悪だった3年前からですね、まあ、この夏まで本当に穏やかに過ごしていたにもかかわらず、今回ですね、じわじわとなんか変だなと思いながら、まあ、定期検査というのがあるんですけども、その検査に引っかかってしまって再燃していると。まあ、そこでです、まあ、あのクローン病について詳しくはまた改めて語りますけれど、まあ、炎症が起きると炎症を抑えるためにステロイドという強い薬を使います。まあ、皆さんステロイド薬聞いたことありますよね。もしかしたら、リスナーさんの中にはですね、ステロイド使ったことがある、あるいは服用しているという方、いらっしゃるかもしれません。本当に多くの病に使用される、まあ、お薬ですね。で、まあ、特徴としましては炎症とか、まあ、傷を抑えるのにとっても効果的なお薬がステロイドです。ですが劇薬でございまして、ステロイドには効果はあるんだけれども、まあ言ってみるならば悪いところをこうやっつけることはするんだけれども、いいとこまでやっつけてしまうっていう印象ですかね。つまり余計なことを引き起こす、まあ、悪い効果もあるということで、そういう意味ではステロイドは使わないに越したことはないわけです。まあ、そんなこんなで、まあ、プレドニンという名前の、まあ、ステロイドを私は服用しておりましたんですけれども、今回、再燃したということで、まあ、新しいステロイド薬ができまして、これは比較的副作用がないとされている、まあ、弱いけれども、まあ、一種ステロイドであるので、こちらを使ってみましょうということで服用し始めましたが、それが効かずにさらにじわじわと炎症が強くなっていき、結局プレドニンのお世話になると、遠回りした。最初からプレドニンにしとけばよかったのにというのは、まあ、素人考えなんでしょうかね。まあ、とどのつまり、まあ、もうこれで2度目になりますから、なるべく使わない方がいいお薬ですから、まあ、弱めの方からと言ったのですけれど、まあ、ですがそれが見事に効果が現れず、結局、プレドニンのお世話になるというね、そんな8月になりました。でそのステロイドという薬、副腎、まあ、ホルモンというね、ホルモンを人間の体は作りますけれども、ステロイド薬を服用していると副腎ホルモン作んなくていいよ指令が出てしまい、とどのつまり作らなくなる体が出来上がり、ステロイドをやめてもなかなか副腎ホルモンを作ろうとしない。そうするとどうなるかっていうと、いろんな不具合が生じるということで、なのでステロイドを減量してやめていかなければいけないというね、そういう状態になりました。まあ、ちなみにこのステロイド薬一回服用しだしますと一気にやめれないんですね。まあ、炎症が止まったからといってもう飲むのをやめるというのは体に負担が起きて、その時に起こることがちょっと怖い、例えばショック死だったりとかね、怖いことが起きてしまうので徐々に減らしていくということで、まあ、この減量に時間がかかっていくわけです。つまりその分長いことを体内に ステロイドを服用し続けなければいけないというそんな仕組みなんですね。まあ先ほどもちょっと言いましたかもしれませんが、まあ、このクローン病に限らず、あるいはリウマチとか、まあ、潰瘍系のもの、それから傷を負った時、外傷系のものなどなど、ステロイドは幅広く使われるお薬です。まあ、ですのでリスナーの皆さんの中には経験者も少なくは、まあ、多くはないかもしれないけどゼロでもないかなと思って今お話ししています。まあ、そんなこんなで、まあ、クローン病自体はその一番ひどかった3年前と比べますと腸管の狭窄自体が起きてませんでしたし、まあそれほどでもないところでとりあえずは、まあ、ステロイド治療に行ったわけですけど、まあ私の体がすでにもうステロイドをやめなければいけないというところに差し掛かってまして、まあというわけで、次の治療、免疫抑制剤を使っての治療に移行しようというね、そういう治療プログラムが立てられましたの。ここからがさあ大変。お薬のお名前がイムランという名前のちっちゃい錠剤なんですけども、まあ、通常1錠から始めるところを私の場合は大事を取ってそれを半分に割った半錠から始めたというね。その状態から始めたにもかかわらず、そのイムランという薬を飲んで、まあ万が一出てしまうかもしれないという、万が一に確率が当たってしまい、大きな副作用が出てしまいました。それがなんと肝臓の機能障害。え、肝臓やられたの？ガーン。まあ、免疫を抑制するので、まあ、感染症とかに気をつけてくださいねとは言われてたんですよね。なので外を歩くときはマスクしたりとか、まあ、そういう意味では体力もちょっとこうしばらく疲れたって疲れを感じるかもしれないとは言われてたんですが、あまりの倦怠感でちょっとこれやばくないかっていうぐらいで、まあ、イムランを飲み始めて、ちょうどその副作用が出るならばこのぐらいで現れるというその時期にもう一度診察をするという予定だったんですけど、その予定の日に行きましたら、なんと肝機能障害が起きていると。それはそれはその血液検査の数値を見て驚くほどの数値。これは私クローン病って死に至る病気じゃないんですけど、肝臓を悪くして死んじゃうんじゃないかっていう状態。そこで、イムランという薬をとりあえず中止しました。まあ中止して1日2日はだるかったんですけども、3日目ぐらいからあれっていうぐらい倦怠感が取れまして、3日後にもう一度検査をしましたら、少々肝臓機能は回復傾向にあるということで、なんとイムランの薬による副作用だったということがこれではっきりしたわけで、まあびっくりしましたよ本当に。一時はどうなるかと思いました。8月中はこうなんとなく痛いな、まあ、激痛じゃないところがね救われてたんですけど、なんとなくこうシクシク痛いな、もう食べるのはダメ、栄養剤のみ、食事もままならないし、まあ、そうすると体力も落ちてきますから、まあ、時間さえあれば布団に入って寝てるなんていうことをしてて、世間では酷暑だ猛暑だと言っている間はですね、ほとんど日々エアコンの効いた部屋でグースか寝てた私でした。まあ、痛くてね熟睡できないんですけど、まあ、おかげで一日寝てた感じ。まあ、そして、9月に入りましてからは、痛みは収まったんですけど、今度はなんかもうすごいだるい、たまに風邪ひいて熱が出てだるいなっていうの、こういうのはポピュラーだから 誰しもが経験あるかと思うんですね。あとすごい疲れた日の翌日とか、朝起きたらだるいなんて、そんな沙汰じゃないだるさですよ。あれはだるい倦怠感っていうのはこういうことを言うんだなと身をもって勉強になりましたけど、体がピクリとも動かないぐらいだるいんですわ。これは本当に私も生まれて初めての経験でした。まあとにかくお手洗いとか、せいぜいキッチンに行って、冷蔵庫から冷たい飲み物を持ってくるとか、それすらもどうしようかな、行かなきゃなと思いながら、かれこれ30分経った、1時間経ったっていうぐらい、うだうだと体が動かないっていうね、そんな日々があって、まあまあ薬の副作用って怖い。もう本当にちっちゃい粒の、しかも半錠しか飲んでないのにそんな症状が現れて、副作用がなく、そのお薬で良くなる人たちが多い中で、低い確率の方に当たってしまって、非常に損した気分だったんですけど、いや参りました。まあ、そんなわけで、なんていうの、回り道っていうか、いろんな余計な寄り道をしたような気がするんですけど、まあその間期間も経ってまして、当然減量しながらステロイドも今体内に入ってますから、まあそもそものクローン病から来る炎症の方も落ち着いてきまして、今ようやく人のなんていうの、生きた心地がしているというか、食事も普通に取れるようにだんだんなってきたという、そんな状況におります。てなわけで、キュレーっていうね、そんな日々がおよそ2ヶ月近く続いていたんですよ。大変でしたの本当はというわけで、自分に一番聞かせたい歌が、大丈夫問題ないというね、歌だったという、そういうオチです。それでは曲をお届けしましょう。アルバムワンデーより、メリーゴーランド。
いつかおうちさまが白馬に乗って現れると、夢に子供の頃、夢は叶えるもの、回れメリーゴーラウンド。夢は追いかけるもの、回れメリーゴーラウンド。ティンドンドン、ティンドンドン。いつかおうちさまが回るメリーゴーラウンド。
まあ毎日寝込んでますと、まあ暇っちゃ暇なんですけども、まあ寝てる、眠れてる時はねいいんですけど、こう眠れなくて横になっていると暇ですよね。でその間に何を考えてるかというと、まあ食欲もないわけですよ。で絶食が好ましいと言われて、まあ栄養剤だけ飲んで食事を取らないでいるわけですけど、まあ、だからといってあれ食べたいのに我慢してるというような感覚ではないんですね。まあ、ですが暇ですから、まあ私がやってたことと言いますと、画像検索しておいしいお肉とかおいしいカニとかさ元気になったらこれ食べようっていうものを画像検索して、美味しそうな写真を見て、よし元気になって食べれるようになったらこれ食べに行くぞみたいなね、そういうことを毎日考えていました。というわけでお届けしました曲はメリーゴーランド。
いつかおうちさまが回るメリーゴーラウンド。 届かないディーダーダーダ
ー。ステロイドあるある、まあ、病気の話したついでに薬の話、まあ、さっきも言ったけども、ステロイドという薬は幅広く活用されるお薬ですので、まあ、経験した方もまた、服用中という方もいらっしゃるかと思いますので、ポピュラーなステロイドあるあるを語りたいと思います。まあ皆さんの知識にしてみてください。まあ、ステロイドというお薬は、まあ、飲んだら飲んだだけしばらく経つと本当にその私の場合はよく効いてくれて、痛みとかも収まってきます。するとその出てくるのが、まあ、副作用といいましても、まあ、これは服用を中止しなければいけないという副作用じゃなくっての副作用ですけども、まずしばらく飲み続けるとムーンフェイスという顔がパンパンにまん丸くむくむっていうね、そういう症状が訪れます。前回服用した時にはやはり体重が一気に10キロぐらい落ちまして、げっそりしたところに、まあ、ちょうど祐天寺でのジャズフェスティバルの出演のお約束をしていたので、まあ、痛みは取れて、まあ、体力徐々にこう回復しつつあったんですけど、げっそりしてた日に当日がやってきたのね。そのちょうど前々日かなに朝起きて鏡を見たら、昨日までげっそりしてた私の顔がパンパンに丸くなってて、まあげっそりしたまんまの状態で本番だったらきっと出演者の皆さんにどうしたってね心配かけたかと思うんですけど、ちょうどタイミングよくムーンフェイスになってパッツンパッツンのお顔だったので、やだ元気そうじゃないって言われてさ、まあそれはそれで助かったんですけども、まああれ本当に別人かっていうぐらいのね、まん丸な顔になってしまうんですけども、まあ、今回はその時ほどの量を飲んでなかったんですけども、やっぱりその減量する一歩手前のところまで来たらその日数分の蓄積があってのことか、ちょっと顔がムーンフェイスになったかななんてねなりました。まあ、ならない人もいらっしゃるみたいですけど、あらかたステロイドを服用した人の悩みの種は顔形が変わってしまうっていうところでしょうかね。それともう一つ、これも見てくれの問題ですけども、野牛型、野獣みたいですけど、野良の牛の型、こうどんなもんかっていうと、こう首から肩から二の腕にかけてすごい肉付きが良くなっちゃうっていうんですか。でこう肩肉がついていると。すごいガタイがいいというか、太って見えるわけですよ。私下半身デブとかすごいね皆さん気になさると思うんですけども、下腹部とか太ももが太いっていうのはね気になさるかと思うんですけども、まだね下腹部のとかお洋服でごまかしようもあるんですけども、野牛型っていうのは隠しようがないっていうんですかね。あれも、まあ、若い女性なんかはすごく悩みの種だと思いますね。そのなんていうの、顔がパッツンパッツンで肩に肉がついててっていうのすごくね嫌だと思いますよ。まあ心配なさらなくても症状が治まってステロイドという薬を減量していけば、その症状は自然と治まってきますので、一生そうなっちゃうっていうことはないので、まあ心配ないかと思うんですけども、まあそういう、こう病気とか症状によっては ステロイドを服用している期間とかね、量が人それぞれですので、私より多く飲んでらっしゃって減量に時間かかる方は、そのステロイドとか野牛型の期間も長くおられたりするのかなと思うと、やっぱり若い女性なんかはね、やっぱり気になさるでしょうね。そういうところ、まあ、周りの方はですね、あら顔まん丸くて元気そうねとかって言わないであげてくださいね。さて、ステロイドあるある、もう一つ悩みの種なのが、こう薬が効き始めてくるとですね、食欲増進されていくのよ。さっきクローン病で、お腹が痛くて絶食しなきゃいけない期間はそうお腹空かないって言ったんですけども、これがステロイドのおかげで炎症が収まりました、まあ、ちょっとずつ食べてもいいですよってなったぐらいから、そのステロイドのせいで食欲が増進されてくるの。もうそれでお腹が空いて空いて空いちゃうわけよ。クローン病の場合ですけれども、まあ、絶食をしていたわけですから、急になんかいろいろ食べていいわけでもないんですよね。症状が治まったとしてもまたすぐにぶり返さないように、ちょっとずつ、まあ、消化のいいものから始めてみたいな感じなのに、にもかかわらずそこらあたりから無性にお腹が空くのよ。でもういい加減お粥とかさ、なんかお粥に梅干しとかさで、まあ、ちょっとずつでこう鶏のささみ肉ならとかね、そんな感じで、増やしていくんだけれども、なんかね、もっともりもり食べたい、焼肉の、じゃあお肉ダメならタレ舐めたいみたいなね、そういう気に駆られちゃうの。まあ、その減量に期間が人それぞれ違うと思うんですけれども、私はすごい短い方だと思うんですけれども、まあちょっとずつ減らしてって、中間地点が長い方なんかはその食欲増進が続くと思うんですけど、ここ気をつけなきゃいけないんですよね。ここで食べ過ぎると、まあ、いわゆる肥満になるわけで、そうするとステロイドをやめればやがてムーンフェイスや野牛型はなくなるんですけど、その間に食べ過ぎてるといわゆる太っちゃって、おかしいな、私こんな顔丸いままだっけっていう状態になります。気をつけてください。それからこれはお医者さんに確認してきたんですけれども、マッサージは効果的だそうですよ。ムーンフェイスとかになっちゃった時にね、こうリンパをこう流すマッサージとかは非常に効果的なので、そういうのでこうむくみを取るとかっていうのはいいんじゃないですかっておっしゃってました。あと、まあ、私の場合はそのイムランという薬で、肝機能障害までいっちゃいましたけれども、まあ、背中がこう痛だるかったりとかしてまして、だからこう全身のマッサージとかこうさすってもらったり、ちょっと押してもらうと楽ちんになったりとかして、これやっても大丈夫ですかって聞いたんですけど、まあ、血行が良くなったりとかして体が楽になるならマッサージは効果的ですよっておっしゃってました。まあ、体が弱っている時はね、過度な運動とかができなくなったりしますけれども、まあ、少しずつこう歩くというね、歩くってやっぱりすごいよ。椅子に座ってるとか、例えばちょっと台所に立ってるっていうね、それだけでも本当に弱ってる時は辛かったりしてたんですけども、それぐらいは大丈夫と思って、復活してきた時にちょっとその家の周りをね歩いてみようかなと思って歩き出したら、本当筋力衰えてるし足カクカクするし、うん、ですごくこう消耗するし、歩くってすごいエネルギー使うんだなって改めて感じたわけですけど、まあ、そういう意味では健康体の時にやっぱり日頃歩くと、これは本当に体にいいことなんだなって、 いい運動になるんだなっていうのを改めて思いましたね。まあ、そんなわけで、ステロイドあるあるですけれども、ステロイドをやらない多くの皆さんもですね、日頃歩くということをね、大切にしていただきたいななんて思いました。本当体を悪くしてみるといろんなことがね、発見できるわけですけども、今回は、食欲ってすごいな怖いな、食欲旺盛ってっていうことと、歩くって大切だなっていうのを身をもって感じました。そう、そして歩くっていうことが大切なのと同じくらい、食べ物に関してもいろいろ思うことがありました。イネコの哲学、絶食している間、入院しているわけではないので、点滴を入れることができません。なので、自宅で栄養剤というものを飲みます。これは、ラコールといって、そもそも液体のものなんですけれども、レトルトみたいな感じの入れ物に入ってるんですね。で、その袋を破いてコップに入れて、その液体を飲むわけです。お味はなんかコーンスープ味とミルク味とコーヒー味というのがあるんですけど、ちょっと毎日1日3食分3回飲まなきゃいけないんで、コーンスープ味ちょっと一回チャレンジしたんだけど、あんまり美味しくなかったんだよね。で、ミルク味も、まあまあかな。で、私はコーヒー味にしてるんですけど、どんな感じかっていうと、まあ皆さんがコーヒー牛乳とか飲んだりしますよね。あれをすごい薄くした感じの、なんか濃厚さがあまりない、コーヒーの風味もあまりない感じの味。全然美味しくないんだけど、まあまずくもないかっていうところで、一応そのラコールというね、液体の栄養剤を飲んでいたわけです。で、まあ、寛解してもなんですけども、この栄養剤はまあ飲んでると再燃しない率が低いと言われているので、まあ日頃も1日1回は飲んでるんですね。まあ、その栄養剤、まあバランスよく人間に必要な成分が全てこう網羅されている状態なんですけれども、でもまあ良くなってきますと、それを1回分減らして、まあお粥を食べたりとか、あるいはあの今牛乳を控えているので、あの豆乳とバナナでこう作るスムージーみたいなものを飲んだりとか、まあいわゆる一般食をこうだんだん食べれるようになってきますと、もうそれはあのラコールという栄養剤を飲んでいる時とは違って力がみなぎってくるんですよ。すっごい不思議。なんでだろう。あの栄養素はバランスよくお薬の方が入ってるはずなのに、例えば白いご飯で作ったお粥なんて、言ってみたら炭水化物しか食べてないわけですよね。にもかかわらず元気になるみなぎり方がですね、その栄養剤を飲んでる時より、やっぱり食事した時の方が元気になるの。なんでだろう。そこで私が哲学したわけですけども、まあ言ってみるならば、寝てばっかりで暇人だったから、いろいろ考え事をしていたわけですけども、思いついたことは、やっぱり命をいただいてるからなんだなって。そのお薬っていうのは科学的にこう配合されていくものですけれども、まあ中にはそのね、やっぱり食物だったり動物だったりっていうところから抽出したものもあるかもしれませんが、科学式の中でこう調合された栄養剤よりも、やっぱりそこに生えていたお米、稲から実ったお米の命をいただく、まあバナナもそうですよね、お肉にしてもしかり、お魚にしてもしかり、この命をいただくというのが、やっぱり エネルギーの源になるんだなっていうのをなんかもう体感として味わえた気がいたします。じゃあ命ってなんだろうと思った時に、まあ死ぬの生きるの、生きている時にあって死んでしまってからないもの、まあ元素記号で出来上がっているその塊である物質である人間の体もですね、焼いたら違う物質になっていくわけですけども、やっぱり生きている時にあって死んでからないものというと心でしょうかね。その心がこもったものをいただいているのと、そうでない化学式でできたものをいただくのとではこうも違うんじゃないかなというふうに哲学してみたわけですよ。なんかすごくないですか。それともう一つ気がつきました。やはり幸福感というものでしょうか。いくらまずくないとはいえ美味しくもないわけですよ。そこはやっぱり薬です。まあ、製薬会社さんもいろいろ工夫してフレーバーを変えてくれたりとか飲みやすいようにしてくださってるんですけれども、やっぱり炊きたての真っ白いご飯とか焼きたてのお魚とかお味噌汁とかさ、美味しいもんね。美味しいものを食べて、ああ幸せ、この幸せという気持ちがどんどん体に元気を充満させるっていうね、そういうもう体にみなぎっていく血管を通して、全身に力がこうさえ渡っていくというのを体感しましたですよ。どんだけ気持ちかったの。家族が言うには、私寝言で美味しいお肉食べたいって言ったそうですよ。まあ美味しいものを美味しくいただけるというのは本当に幸せなことですね。そして、自分の足で行きたいところに、歩いていけるというのも本当に幸せなことなんだなと、体を悪くしてみて改めて、気がつかせていただきました。この番組を聞いていただいているリスナーさんの中で、時々、何件かいただくお便りの中に、自分はこういう病気で、戦っていますというね、そういった近況をご報告してくださるお便りがあったりします。皆さんそれぞれお病気の内容も違ったりしてるんですけれども、まあ闘病仲間としてですね、私も、まあ、クローン病ということで、まあ、終わりのない完治の見込みのない病気を持っていますけれども、まあ、どんな状態であれね、やっぱり先々に希望を持つということが、自分の精神をね、元気にする源かと思います。でも本当に症状が辛い時に希望ってなかなか持てないものなんですよね。はっきり言ってテレビ見るのも疲れるし、何も入ってこないし、考えてしまうのは自分の体感ばっかり、ここが痛いとか、ここがだるいとかね、そういうことばっかり追いかけてしまいがちなんですけれども、ぜひとも、私がしたみたいにですね、元気になったらあれ食べようこれ食べようとか、歩けるようになったらあそこ行こうここ行こうみたいな、なんかこういつになるかわからないことでも元気になったらのたらればをいっぱい描けるように、そこは努力してみてください。もう痛みを我慢するとか、いろんな我慢、忍耐が必要な闘病生活かと思うんですけれども、でも希望を描くことばかりは誰も治療してくれませんので、自力で頑張って努力をして元気になったらこうするんだっていうね、そういうエネルギーをどうか沸かせてもらえたらなと願うばかりです。さて、健康体のリスナーの皆さん、いつ何時、自分はこう 自分にも老いや病がやってくるか分かりませんね。そういった意味ではですね、今健康でいることの幸せを実感して、ああありがたいなって思っていただけたらなと思います。さて、この番組、次週も、通常通り監督とお届けする予定ではありますが、申し上げた通り、波があったりします。そしてまた、ご存知の通り T 健二は、サックスの教室の先生もされてますので、非常にスケジュールが込み入ってまして、いつも毎週月曜日のこの時間というふうに、2時間ほどの時間帯を使ってそのタイミングで収録をしているんですけど、ちょうどそのタイミングと私の体調とのタイミングが合わなかった時ですね、そんな時はまた、私のワンマントークであったり、あるいは監督のワンマントークであったりと編集を変えて、番組を続けていくつもりでおりますので、どうぞこの後もですね、末永くレインボーマジックよろしくお願いいたします。さて、余計にご心配させてはいけないので念をしておきます。一応寛解に向かって目処も立ちましたので、ご心配いらないかと思います。一度寛解になれば長い間普通に生活ができますので、また元気になりましたらあっちこっち行って旅レポートなんかもしたいと思っていますよ。それではまた来週、ごきげんよう。